12月7日、質問2日目。赤澤正春議員、各種債権の滞納対策について。問い。1、市が管理する公債権や市債権。中、公債権、地方自治法などの公法上の原因、処分に基づいて発生する債権で、さらに強制徴収公債権と、非強制徴収公債権に区別される。市債権、民法や商法などの司法上の原因、主に契約に基づいて発生する債権。非強制徴収公債権と市債権は、強制徴収するには裁判所の手続きが必要となる。中終わり。の滞納金の種類と金額を教えてほしい。2、強制的な徴収手段が取れない非強制徴収公債権や市債権の滞納者のうち、払えるのに払わない悪質な滞納者には、どのような対策を取っているか、また債権管理条例を制定し、的確に処理を進めるべきと考えるがどうか。答え1、滞納金の種類は、市税、国民健康保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料、市営住宅の使用料などがある。滞納額全体では、過去からのものも含めると、市税が約48億円、国民健康保険料が約26億円となっている。2、悪質な滞納者には、まず減免分を納めてもらうように話し、過去の債権については、必要に応じて差し押さえや訴訟で対応している。債権管理条例の制定には、市が債権を放棄する基準の明確化や、事務処理の手順整備など、課題が少なくない。現在、徴収担当部署の職員をはじめとする検討会議において、条例制定を検討している。浜口雄二議員、予算編成における負債総額削減について。問い、負債総額削減は市長公約であり、昨年9月の中期財政試算でも、平成20年度から平成23年度までの4年間で、市債、外郭団体などの負債、退職給与引当金を合わせて200億円の削減を目標にしている。そうした中、今年度の予算編成では、景気対策優先により、市債削減にブレーキがかかったように感じるが、現時点での状況を教えてほしい。また、来年度が削減目標の最終年度になるが、どのように対応していくのか。答え、平成20年度から平成22年度末までの負債削減見込みについて、市債はまだ約4億円だが、国が普通交付税の代替財源として措置している臨時財政対策債、中、普通交付税の代替措置として認められた市債で、後年度の元利償還金についてその全額が普通交付税で補填される地方債、中終わり、を除くと約146億円、外郭団体などの負債は約175億円、退職給与引当金は約73億円で、合計すると約394億円の削減見込みとなっている。今後も予算編成において、市債発行の抑制に努め、さらなる負債の削減を全般的に行っていきたい。藤原香織子議員、公立幼稚園の適正な人員配置について。問い、1、公立幼稚園では、非正規職員を助教諭として採用しているが、幼稚園の運営に影響は出ていないのか。2、結婚や出産などで幼稚園教諭を一旦辞めた30代から40代の経験者の採用をさらに拡大して、中堅クラスの教諭の人員不足を解消し、年齢別の人員バランスをとってはどうか。答え、1、助教諭は正規職員と同様日々研鑽しながら職務遂行しているが、正規職員と比べて任用期間などが異なるため、 長期的な視野で職務経験を積みにくいという現状がある。幼児のより良い成長を促すためには、継続的な指導が必要であり、今後も正規職員の新規採用を計画的に行っていきたい。2. 教員の年齢構成のバランスを改善するために、平成19年度より職務経験者の採用試験を始めた。本年度はその受験資格を緩和し、経験豊かな人材を採用している。今後もバランスの取れた年齢構成を考慮していきたい。田辺明夫議員、通級指導教室の拡充について。問い、1. 現在、船尾真備地区には、幼児の指導教室がない。一刻も早く設置してほしい。2. 中学校の通級指導教室。中。小中学校の通常の学級に在籍している障害の軽い子どもが、ほとんどの授業を通常の学級で受けながら、障害の状態などに応じた特別な指導を受ける教室。中終わり。は、現在、東中学校の一校だけであり、中学生という多感な時期であることや、通級に要する移動距離、時間などの課題がある。そこで本年度から水島中学校に設置されて、保護者などに好評なサテライト教室を拡充してはどうか。答え、1、地域バランスを考えて船尾真備地区にも新たに設置する方向で検討しており、早期に内容を示したいと考えている。2. 本年度から水島中学校内にサテライト教室を設置し、週1回個別指導を実施している。現在、サテライト教室を利用している生徒は6名であり、学校間の移動の短縮により通級しやすくなったという声も多く聞かれる。この成果は、県の通級指導教室研究協議会でも発表され、今後の通級指導教室の運用に生かされると考えている。サテライト教室の充実をさらに図っていきたい。尾水浩二議員、小島地域の諸課題について。問い。1. 昨年から小島駅のレンタサイクル利用者数が大幅に伸びている。自転車の台数及び車種の充実を図ってはどうか。2. 味の公園は、小島市民交流センターの整備によって、同じ面の中の公園となり、かなり利用しやすい公園になるが、今後どのようにしていくのか。3. 下津井駅跡地の全体的整備について、今後どのような手法で進めていくのか。また、整備の規模とスケジュールも示してほしい。答え、1. レンタサイクルの台数と、車種の充実及び、貸し出し場所の工夫については、小島地区の観光振興のため、観光客の利便性が図れるよう検討していきたい。2. 味の公園内施設は、設置後20年以上が経過し、老朽化しているため、早急な再整備が必要であると考えている。3. 下津井駅舎跡については、今年度まちづくり交付金を活用して、詳細設計及び整備を進めている。駅舎跡以外の周辺整備については、今後地元関係者や関係機関と協議を行い検討していく。時尾博之議員、電気自動車の普及策について。問い、1、6月から11月までの市の電気自動車の貸し出し状況は、2、電気自動車を導入する際の補助制度を来年度も継続してはどうか。3. 市内の公共施設に充電施設整備の充実を、特に急速充電器の重点的な設置を進めてほしい。また、東京都江東区の事例のように、マンションを新築する開発業者に対し、駐車場への充電器設置に努めるよう指導してはどうか。答え、1. 貸し出し用電気自動車3台のうち市民向けの2台は、すぐに予約がいっぱいになるなど大好評で、113組が体験した。 観光客用のもう一台は32組が体験し、好印象の感想が多数寄せられた。来年度も電気自動車の良さを体験していただけるような方法を検討したい。2、電気自動車は現在市内に約50台が普及しており、来年度も県と連携して普及推進していきたい。3、市役所への設置はこれまでも進めてきており、さらに今年度末までに市内公共施設へ数台設置する予定である。また江東区の事例も参考にしながら、普及推進策を検討していきたい。